ようございます。聖書と福音の時間です。今日から4月、新しい出発に期待と不安が入り混じっておられる方、何も変わらないので心配という方、聖書に明日のための心配は無用です、明日のことは明日が心配しますとあります。不思議な言葉です。聖書が語る天の父は、明日何があってもあなたに必要なものを与えてくださる方なのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。私は子供の頃、藤子不二雄のアニメに怪物くんという作品がありました。怪物ランドの王子が3人のお供を連れて人間界で活躍する物語です。この3人のお供の中に一人だけフンガーとしか言わない継ぎはぎだらけの巨人がいました。その名もフランケンです。これはホラー映画の元祖フランケンシュタインから取ったものです。ところで、私は随分昔にこのフランケンシュタインの小説を読んで驚いたのです。実はフランケンシュタインというのは怪物の名前ではなく、怪物を作った博士の名前なのです。博士は少年時代から科学が大好きで、いつの日か死体からパーツを集めて人造人間を作りたいと考えていました。そして博士号を取った後、墓場に行って泥まみれになりながら死体を継ぎはぎして2メートル50センチの体を作り、そこに命を吹き込むことに成功するのです。しかし、予想もしないことが起こります。それは博士自身が自分の作ったものを愛することができなくなったということです。自分で作っておきながら、あまりの醜さに耐えきれず、実験室に怪物を放置したまま逃げ出してしまうのです。どうして怪物に名前がないんでしょう。作者から名前を付けてもらえなかったからです。怪物は自分を愛してくれなかった作者に復讐するために、次々と殺人を犯し、ついに博士を殺し、号泣するのです。映画ではグロテスクな外見ばかりが強調されていますが、小説では怪物の繊細な内心がヒリヒリするタッチで描かれていました。ところで、この小説を書いたのはメアリー・シェリーという人です。つまり女性なのです。しかも書いた当時19歳でした。そんなに年若くして、どうしてこんなに人間の孤独な心や葛藤を書くことができたんでしょう。自分の生い立ちを小説に焼き直して書いていたからです。彼女は誕生して10日後にお母さんを亡くしてしまいます。産後の日立ちが悪かったのです。それで成長するに従い、自分が生まれなければお母さんは死ななかった。自分が母を殺したと考えるようになるのです。お父さんは後日再婚します。しかし、この新しいお母さんが典型的なママ子いじめを繰り出し、彼女は大変寂しい少女時代を過ごすのです。愛に飢えた彼女は16歳で妻子ある男性と駆け落ちし、翌年17歳で長女を産みますが、ほどなくその子は死んでしまうのです。次の年には姉が自殺し、18歳の時には不倫相手の妻が投身自殺をします。彼女は愛されないことに苦しみ、愛してはならない人を愛して苦しみ、自分の蒔いた種で他の人を苦しみに合わせ、一体何のために生まれてきたんだろう、人間存在とは一体何なんだろうともがく中でこの作品を書いていったのです。この小説には本物の愛で愛されたいという魂の絶叫が響いているように思うのです。さて、聖書の中に次のような神の言葉があります。私の目にあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。もし人生の出来事や自分の実感から神をイメージすると、神は無慈悲で冷血で厳しい存在でしかないと 思い込んでしまうことでしょう。しかし、神様のことは神の言葉で考えるべきなのです。神とはどんな方でしょう。三つのポイントでお話します。第一に、あなたのことを尊い存在だと評価してくださる方です。最も尊い方である神の本質に似せて作られているという点で、あなたは尊い人なのです。人間には他の動物と違って創造性がありますね。道具を作ったり、芸術を楽しんだり、何か創意工夫して生み出していくという能力があります。人が創造性に富んでいるのは、創造主の本質に似せて作られているからです。また人は自分が死んだ後のことを考えます。絶対に手の届かない世界の果てのことや、宇宙の果てについて、また時間ということについて考えるのです。つまり、永遠ということを考えずにはおれない存在なのです。それは、永遠の存在である神の形に似せて作られているからです。また、あらゆる生き物の中で、ただ人間だけが、信頼したり、祈ったり、信じたり、宗教的感覚を持つ存在なんです。それは、信頼関係の中に生きる神の形に似せて作られているからです。第二に、あなたを愛の対象として作られた方です。神様は、あなたを愛しています。フランケンシュタイン博士は、自分が作り出したものの醜さに耐えきれずに、顔を背けて放り出してしまいました。しかし、あなたをお作りになった神は、たとえあなたがどんなに醜いことをしてかしたとしても、あなたに対する愛をやめない、いや、やめられない方なのです。人は自分でも軽蔑してしまうようなことをやってしまうとき、もはや愛される資格などないと思うものです。しかし神は、あなたが愛されるにふさわしいから愛するのではありません。神のご性質が愛なので愛するのです。そしてあなたを愛の対象としてお作りになったので愛されるのです。第三に、あなたを高価なものとご覧になる神です。ところで、この世界のすべての価値あるものは、全部神が無から創造されたものです。太陽エネルギーも、空気も、希少金属も、すべて神が創造なさったものです。何の苦もなく、価値あるものをいくらでも作り出すことができる神にとって、高価であるとは一体、どんなものなのでしょう。それは、ご自分の一人子の神、イエス・キリストです。神は、あなたの罪を許すために、神にとってもかけがえのない、イエス・キリストを犠牲として払ってくださったのです。神という方は確かにあなたを愛する方です。しかし同時に正義の神でもあられるのです。正義とは罪を憎む性質です。悪を嫌う性質です。不正に憤る性質なのです。神はあなたの罪に対しては怒っておられる方です。この罪に対する怒りを完全に晴らした上で、しかも罪人に対する愛を完全に表すために、神はご自分の一人子イエス・キリストをあなたの身代わりとされました。罪人に罪の責任を求める代わりに、全く罪のないイエス・キリストに罪の責任を問うて裁きを振り下ろしてくださったのです。神がそうされた理由は、あなたを愛しておられるからです。キリストは、あなたの罪を完全に帳消しにし、死後三日目に蘇られました。昔、会津藩のお殿様に、加藤義明という方がいました。この家には、手塩皿という十枚一組のお皿の家宝があったのです。ところがある日のこと、この皿の一枚を側近の若者が不注意で割ってしまうのです。価値があるものをかけさせてしまったんですね。側近の若者は打ち首を覚悟したと言います。しかし義明公は意外な行動に出たのです。残った9枚の皿も若者の前で全部打ち砕いてしまったのです。焼け起こしたのではありません。 残りの皿をそのままにしておいたら、この皿が使われるたびに失敗を思い出し、また周りのものも白い目で見ることでしょう。ならばいっそのことをすべてなくしてしまっておいた方がよい。そうすれば、そんな皿があったということすらもいつの間にか忘れてしまうだろうと言われたのです。神はキリストの犠牲によってあなたの罪を完璧に許してくださいました。それによって罪の記憶は跡形もなく、一かけらも残らず、完全に忘れ去ってくださったのです。そんなことが可能になったのは、神が高価で尊いイエス・キリストをあなたの代価として支払ってくださったからです。私の目にあなたは高価で尊いと呼びかけておられるこの誠の神様に、どうぞキリストを信じて立ち返ってください。心からお勧めいたします。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。